農業水産課金子亮太さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、金子さんが今所属しています農業水産課、こちらの仕事内容をまず教えてください。
はい、私が所属している農業水産課ではですね、主に農業全般を、担当する農政担当の仕事とですね、水産業、片瀬漁港がございますので、そちらを担当している水産担当、あとですね、畜産、豚だったり牛だったりも富士山にいますので、それを担当している畜産担当、あと、農業に関する、道路とか、水路とかですね、そちらの工事等を担当している、農業土木担当というもので、農業水産課では仕事を進めています。
はい、いくつかの担当に分かれていらっしゃるということなんですが、その中で金子さんの所属はどちらになるんでしょう。
私は農業全般の農政担当に所属してまして、新規就農者関連であったり、お米関連、有給農地の解消、あと園農ボランティアといって、農家さんを援助する方を育てるような仕事をしています。
はい、そうすると市民の皆様にとって直接関わることの多いお仕事かと思うんですけれども、こちらの課に所属してからは金子さんは何年目になるんですか。
私は、4年目ですね。
はい、この前の職場というのは、
ここに、藤沢市役所に、入庁して初めての職場が農業水産課になりますので、ここだけですね。
はい、じゃあ新卒でそのまま入られた部署がこの農業水産課ということですけれども、お仕事をしていてどうでしょう、やりがいを感じている部分というのはどんなところでしょうか。
私もそうだったんですけど、藤沢市で生産されている農産物っていうのをほとんど、最初は知らなかったので、例えば、ブドウの富士実りであったりとか藤沢名産のものもありますので、そういったものを、知らない市民の方に知っていただいたときにの反応とかが、やりがいというか面白みがありますね。
はい、ちなみに金子さんは藤沢市出身で。
はい、そうです。御所見地区の出身ですね。
そうですか。ね、御所見の方にもいろいろとこう、農作物もたくさんあるかと思いますけれども、じゃあ地元を知る意味ではいいきっかけになりましたね。
そうですね。はい、
さあそんなふうに今頑張っている金子さんなんですが、今回ですね、藤沢市では新規就農者支援の広域化が進められることになりましたけれども、現在この就農希望者というのは現状はどのふうになっているんでしょうか。
そうですね、最近地産地消という言葉が、市の方でも推し進めているんですけども、それが皆さんにも浸透してきつつありまして、食や農に興味を持たれる方が大変増えてきているのが現状だと思います。藤沢市でも毎年就農の相談が、10件弱ぐらいありますので、興味が高い事業なのかなと思っています。
はい、関心の深い部分での、就農という部分なんですけれども、これまでは広域をする前、藤沢市単独でこの事業を進められてきたかと思うんですが、その実績について何か分かる範囲でお答えいただけてもよろしいでしょうか。
実績、就農された方なんですけども、平成21年度に1名、22年度に5名、23年度に1名で、今年度に関しては今のところ、0名というのが現状ですね。
はい、これまで市単独でやっていてこれだけの就農参入者がいらっしゃるということですが、さらに今回は広域連携ということになりますけれども、このシステムをまず教えていただいてよろしいでしょうか。
今回広域連携で取り組んだ事業としましては、今まで、藤沢、茅ヶ崎、寒川ってバラバラだったですね、新規就農者の受け入れ要件というものがございまして、そちらを統一しました。それとですね、その2市1町で農地情報を、今までバラバラで持っていたんですけども、それも統一することによって、新規就農希望者の方にですね、より広い、情報が得られるように、この事業を行いました。
はい、これまで各市そして町ごとに条件が変わっていたということですが、今回こちらを希望するにあたって、条件というのはどんなふうに変わってきたんでしょうか。
そうですね、藤沢市ですと、そこまで大きく変わったというわけではないんですが、はい、新規就農者、本当に職業として農業を考える人にですね、新規就農してもらう場合ですね、神奈川農業アカデミーという学校がありますので、そちらを、卒業していただくかですね、神奈川県認定就農者の認定を、取ってもらうか、もしくはですね、西一町の管内の農家でですね、2年間以上の農業研修を受けた方がまず第一の条件となります。 それを受けた方がですね、うちの方に相談来ていただいて、営農計画書というものを出していただいて、そこから、収納できるかどうかというのを判断させていただきたいと思っています。
実際に本格的にこれから農業を始めたいという方、事前の勉強も必要になってくるということなんですけれども、これまでこう年間に数件あるこうご相談というのは、年齢的にはどのぐらいの方が多いんでしょうか。
そうですね、本当に幅広くてですね、20代、30代、定年を、超えた人だったりとか、もち女性も最近は数名いらっしゃいますし、本当に幅広く相談にはいらっしゃいます。
特に年齢制限もなく、この条件に見合った方に対してはシステムが利用できるということになりますけれども、これまで単独で藤沢市でやってきた事業ではありますが、今回10月23日付でですね、茅ヶ崎市寒川町との広域連携協定書が結ばれましたけれども、このメリットについてはどんなふうに考えていらっしゃいますか。
メリットについてはですね、西一町で行うことによって、より参入しやすくですね、また新規就農の一番の課題である農地の取得に関してでもですね、西一町で拡大することによって、就農希望者の希望の幅を広げるものだと思っています。
ですね、今の農地というお話が出てきましたけれども、例えばこの就農希望に対して農地でこう提供するという余裕枠というのはどんなふうになっているんでしょうか。
そうですね、基本的にきれいな農地をそのまま貸すっていう方は今ほとんどいらっしゃらないんですが、今話題になっている荒廃地ですとか、そういったものの貸し出し希望がございますので、そういったものを貸し出すっていうのが多くなってしまうと思います。
双方にとってより条件が合うものを、ね、これから求められるかと思います。で、実際にこれから本格的に就農を希望される方、この広域連携のシステムを利用するに手続きが必要かと思いますけれども、その手続きの方法について教えてください。
そうですね、方法といいますか、まずはですね、藤沢市の農業水産課の方にですね、ご相談にいらしていただいて、そこから、手続き進められればと思います。
まず第一歩はご相談から入るということですね。ご自身の希望をぜひ農業水産課の方にお答えしていただければと思います。で、まだまだスタートしたばかりで課題もあるかと思うんですけれども、今後のこう展開や目標などがありましたら教えてください。
まだまだ課題も多い事業なんですが、大きな課題としてですね、先ほどもちょっとお話しした農地について、まだまだ、拡大、貸し出し規模の拡大をですね、こちらの方で進めていきたいと思っています。また、こうやってラジオにも出演させていただいているんですけども、事業の周知が今まだ、できていないので、そちらも皆さんにより広く、お知らせできたらなと思っています。
まずは就農を希望される方にこのような情報提供する場があるということを皆様知っていただければと思います。それでは最後になりましたが、このラジオをお聞きの市民の皆様に金子さんからメッセージをお願いいたします。
藤沢ではですね、本当に、いろんなもの、いろんな農産物が、育てられています。本当に知らない、私たちがお知らせしなければいけないんですけども、皆さんに多く知ってもらってですね、食べてもらって食べてもらえばと思います。
地元産をまず皆様味わっていただきたいということですね。そしてこれから就農を希望される方、詳しくは藤沢市役所農業水産課の方にまずはお電話でご相談をしてみていただきたいと思います。今日の FM 広報藤沢では、新規就農者支援に関する広域連携、こちらをテーマに金子亮太さんにお話を伺ってきました。金子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。